鳥海重和の企業参謀の条件。変革の時代、事業が生き残るための唯一の道、それは事業から企業参謀へのシフト。日本一の税務弁護士として呼び声の高い鳥海重和が人生哲学を語り尽くします。
こんにちは、遠藤和樹です。鳥海重和の企業参謀の条件、鳥海先生、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、人生に生かせる言葉という回でやっていきたいと思いますので、前回はね、ヘレン・ケラーさん、その前は一休さんでしたけども、今日の言葉をお願いいたします。
今日の言葉は、ガンジー、マートマ・ガンジーと抵抗をしないで、無抵抗主義でイギリス軍を排斥して、はいはい、インドを、いい国にしたというふうに言われている人の言葉ですね。どういう言葉かというと、ある出来事があってそこから何かを学んだなら起きたことは忘れてしまおうと。もう一度言うと、ある出来事があってそこから何かを学んだなら起きたことは忘れてしまおう。つまり、ある出来事に出会うと、そこをもう記憶しなくていいよと、それで学ん、ただ学ぶことだけは学んでちょうだいねと、そこはちゃんと身につけなきゃダメですね、こういう教えなんで、出来事を記憶するよりも学ぶことが大事だっていう、学びの重要性をこう言ってる言葉だと思うね。
はいはい。この鳥海先生が言う、その学べた状態とか学ぶということはどういうことなんですかね。
論語の中に一番最初に出てくる言葉が学ぶってことについて書いてありまして、
はい、
学んで時にこれを習う、また楽しからずやっていう、これが一番最初の論語の言葉なんですね。論語を編集した方はやっぱり一番重要な孔子の教えを一番最初に持ってくると思われるので、ここの今の言葉がおそらく論語のエッセンスだろうと思うんですね。
ほうほうほうほ
う。そうするとやっぱり論語っていうのは実践学だから、
はい、
実践ということはやっぱ学ばないと実践できないから、学ぶっていうのを実践と結びつけて、学んでこれを実際の自分たち の役に立つように使うということを書いたのが一番最初だと思うんですね。だからただ学ぶだけではなくて、これを使うっていうことを習うっていう形に、つまり習うっていうのは自分が実践して、それで学んだことをそこで応用した形で、それはどうなんだっていう、チェックをするっていうのか、見直すっていうのか、反省するっていうのか、それをもって一つの実践だと考えたと思うんですね。ですから、単にその何かを学んでそれを記憶しましょうや、このガンジーの意味が通じないんで、ある出来事を何か勉強しましたね、学びましたね、じゃあ記憶しましょうね、記憶したって意味ないですよね。ガンジーからそういう意味ない。それを学んだとしたら、それは実践に使うことができたからこそ、の言葉自体忘れても構わないんだ、こういう発想だと思うんですね。ですから、やっぱり実践家の言葉なので、そういう形からガンジーの言葉と論語をで照らし合わせて、同じ学ぶっていうのを使うとしても、
はい、
やっぱり実践的な意味での学びとは何なのかと、やっぱり自分でそのいろんな出来事があって、そこからそうなのか、例えば破産したとしても、こうやって人間は立ち直るやつがいるんだとかね、いろんな苦しい状況って意外とプラスになること多いんだよとか、こういう学びをすると、その学びを今度自分の実際の生活の中に、あるいは実際の実業の中に生かしていくということが、おそらく論語で教えていることだし、まさにガンジーの言葉で言ってるのはそのことだと。だから単なるその出来事とか、単なる学習で得た言葉とか、そういうのは忘れなくてもいいけど、忘れてしまってもいいよと。重要度はそれを忘れるとか思い出すとか言うんじゃなくて、自分の実践で使えるものをちゃんと残しておくんだと、そこのところが一番重要だっていう形の教え方だと思うので、なんかどっか行って記憶力がいいですねって使い物になりませんよと。記憶力のいいのはいいんだけど、そこをもう一歩踏み込んで、その記憶力でをして記憶しているものを実践の場でどう使うかっていうのを自分の方で考えて、実践で使ってみると、使ってみて、そこを反省して今度こういう使い方に変えてみようとか、 さまざまな形でやって使っていく、そのあくまでも実用性を重心にして物事を考えていく、そういう考え方にならなきゃダメですよねっていう、そういう教えだと思いますよ。
鳥海先生もその学んで実際にその実践をしていく、違う、その実践をするからこそ学べるっていう言い方なんですかね。
はい、
その言葉を見て、まあ、例えばこのガンジーの言葉を見たときに、ある出来事があってそこから何かを学んだなら起きたことを忘れてしまおうという言葉を見て、ああそうだなと思ったときに、やっぱりこう実践に持っていくんですか、こういう言葉を。
そう、意外とこういうこと僕らは意外とありますよね。いろんな経験するじゃないですか。僕は税務措置を相当やりましたよね。300件近くやってますけど、ほとんど負けてますよね。だから負けて、ちょっと負けたっていう記憶は残りますけど、
はいはいはい、
その記憶はあまり意味ないですよね。負けた、悔しい、そういう感情も、この感情が次のところにプラスになってくるんだったら、この感情大事ですけど、悔しさはただ残ってるだけでは何の意味もないでしょ
う。
だからそういうその負けた中でやっぱり大きな事件とか自分たち勝ちたい事件ってやっぱりあるわけですよ。それでそれでもやっぱり負けることが多いんですね、圧倒的に。ところがそこで後になってから、あ、こんとかこうすればよかったんじゃないかとか、やっぱこういうの大事だよねというようなことを学んでいくじゃないですか、
はいはい、
で僕は究極一番の大きな学びは、訴訟まで持っていったら負けだと、訴訟に行かないようにどうするかっていうところが一番大事だっていうことを学んだ。だから行政官とかでそれ全面調査でね、行政官にチェック受けるとか、その後で処分を受けて、訴訟あるいはその前の、まあ、審査請求手続きとか、そういう手続きで戦うとか、そういうよりはもっと前の、そこの申告する、だから申告する前の段階でちゃんと法律を理解して、税法を理解して使えるようになって、自分たちに有利なように状況に持っていく、そこに法律家としての本来の役割はあるんだっていう学びにつながったのは、実はこれと同じ出来事って、たくさん負けた出来事あるわけです、なんで負けたんだっていうと、申告書を作る段階であるべき証拠がないからですよ。あるべきものがあったら、おのずからもう税務調査怖くない、所長に持っていかれたとしても怖くない、逆に言うと国側としてはそんなのを処分しませんよと、まあ、逆に言うとそういうのしっかりしたところには調査も行きませんよって形になるわけです。だから逆に言うと、そういう出来事の集積ですけど、その出来事があって、そこから学んだことで、実は税務調査も重要だからこれを勉強しましょうとか、もっと大事なのはその前の段階が大事ですよっていう形で、今一生懸命いろんな活動を始めてるわけですね。
まさにこの言葉 の、 その学びによってなんですね、それが負けたというコンテンツは、まあ、ある種忘れるというか、どうでもよくて、まあ、どうでもいいって言っちゃいけないんでしょうけど、そこじゃなくて、そこからの学びの集積の方が重要だと。
そうだ、だから一つ一つ依頼者があって、なんだこいつ負けたんだというのは今でもあるかもしれないけど、
はいはい、
自分でもそういうものはあったかもしれないけど、ただそこから学んだことの方がやっぱり重要なんで、これから生かせるじゃないですか、まさに実践なんでね、だからこれは出来事って過去だから、学ぶっていうのは、まあ、現在かもしれないけど、過去もあるかもしれないけど、学んだことを生かすのはこれから、今でもあるかもしれないし、これからでもあるから、未来思考ですよこれ。未来に生かすから実践なんで、実践って未来がないと実践にならない、現在とか未来の中で初めて実践なんで、だそういう意味では忘れる力というふうにガンジーが言葉で使っているようなものは、極めて実践的な教えだと思いますよ。だ
以前の前回前々回ですけど、プレッシャーを感じる感じないの、どういうふうにプレッシャーをコントロールしてるかというあたり、ちょっとこれ私の中ではリンクしないんですけど、何か何か通ずるものを何となく感じるところがあるんですけど、なんかこのあたりってどうなんですかね。
意外と未来志向の人って、未来ってワクワク感の中、夢とか希望とかいうところとか、こううまくやりたいよとか、そういう上昇志向的なものが意外と入ってること多いじゃないですか、
はい、
そうとしたらそこに焦点を当てれば、そんなにプレッシャーを、それプレッシャーはプレッシャーとしてあるにしても、それマイナスのプレッシャーにならないんじゃないかなと、プラスのプレッシャーになるけど、同じプレッシャーでもプラスのプレッシャーになる場合とマイナスのプレッシャーになる場合絶対あると思うんで、それここの持ち方なんで、こういうことが記録更新できるんだみたいなものが、それが本当に自分が達成したい実践的な目的だとすれば、その時こういう感じあるよねみたいなものがあるとすれば、その緊張感はあるかもしれんけど、そちらを持ってる人とこれで負けたらどうしようと、せっかくいろんな人が協力してくれたのに、なんて言い訳しようなんて考えてたら落ち込みますよね、そういう意味での心の持ち方っていうのが、活用の仕方っていうのがあるんじゃないですか。
なんかこう未来志向 上を見てるみたいな、なんかその辺がこうなんか全部こう一貫してこういう言葉にもつながってきてるような感じします
よね。単純なんですよね、全て同じ思考ですよ。
あ、はい、
うんうんうん、ただ言う言葉はシチュエーションによって全部違うんだけど、全部方向性は同じですよ。
そうですよね、
はい、
忘れる力、そのなんか気にしないみたいな話を以前はされてましたけど、はいはい、忘れると気にしないもなんかこう同じような文脈で使われているような感じもしますしね。
人間にとってプラスにならないことを考えないということですよね。
ガンジーさん、ある出来事があってそこから何かを学んだなら起きたことは忘れてしまう。
この言葉を記憶すること自体は悪いことじゃないんですけど、この言葉を記憶してこれを使えないということが一番悲しいので、これをどうやって自分の今の実生活あるいは他の人のアドバイスに使えるようにするかっていうのが一番大事だと思うんですよね。
これ愚問と分かりながらあえてお聞きするんですけど、はいはい、何かを学ぶのは分かると、うん、失敗しても学ぶ、成功してもそこから学ぶと、はい、ただ学んだけども起きたことはやっぱりこう囚われてしまいますし忘れられないからこそみんな苦しむと思うんですけど、
はいはい、だけどね、はい、それはそういう時期があってもおかしくないんですけど、そういうことを繰り返すと失敗がまた失敗を呼ぶこともあるんですけど、
うんうんうん、
そういうことをやってたら最終的に自分が本当だったらできないことまでできるような形になるみたいなこともあるとするとするじゃない。だそういう経験を積み重ねていくと忘れていくようになりますよ。
あ、
最後はうまくいくんだっていう経験を持ってれば、まあ、そういうふうにいちいちがっくりことはないねと、こういうマイナスのやつがあるいは障害が意外と自分のプラスになってるよっていう実践例で成功例を持つ、小さい成功例、中ぐらい、大きい、いろいろとあるかもしれないけど、うん、そういう実体験をしてれば意外と途中の段階のそういう発想が消えていきますよね。だからそれで実践して成功例をやっぱり作る体験をするものがないとなかなか続かないじゃないです か、
まあ、だ
から
そこまではやるってことですかね。
だから小さい実験例ってたくさんあるはずなんだ、日常生活の中で、うん、はい、
あ、そのいわゆる社会的にどうこうとかいうことだけじゃなくて、
うん、例えばトイレって水回りきれいするってこの質問と実践じゃないですか。やっていくうちにこれがいかに効果があるかっていうのは自分で分かりますよね。
あ、
やんない人はこんなきれい汚いのないだろうみたいな、掃除のおばちゃんやってくるじゃないかと、こういう話で他人事だけど、これは自分の前で今手を洗ったところが汚くしてるのはもう申し訳ないとか、そういう形でやっていくうちにどういう具合かも全然理屈も
理屈は分からないけど、
いいことが起こるよねっていうのが気づきますよね後で。
これだからやってみなきゃ分からないってことですよね。やってみなきゃ分からない。
だから意外と先輩たちが実際にうまくいって成功した人たちが意外と言うと、それは成功者だから言うんでしょっていう話で素直に受け止めないじゃないですか、
うんうんうんうん、
とか成功者は成功しただけの体験をしてるから自分で言ってるんで、そこのところからやっぱり学べるものはやっぱ学んだ方がいい。素直に成功者の話が好きな人は成功しますよ。成功者が好きで付き合う人は成功するんですよ。
ほうほうほう。
逆に言うと成功者を嫌いだ、あいつはこんな汚いことやってうまくいったんじゃ金持ちになったんだろうと、成功したとかいう人はうまくいくはずがないですよね。
鳥海先生は成功者を見たり、成功したそのこういうふうにやったからっていういろんな言葉とかアドバイスとか行動とかあるじゃないですか、どうやって抽出するんですか。あ、それはやってみようとか、それはっていうのって、
それはやっぱり自分がこれだったらできるねっていう、難しいのはあんまりできないけど、今みたいな形で水回りきれいにした方がいいよっていうのが書いてあるのがあって、あ、これはできそうだからやってみようと、で続きましたよね、今でも続いてるけど。ところが中には他の人が書いてるのもいいねってやってみても続かないやつってあるわけですよ、
うんうんうん、
いや日記を書いて未来日記ってのはいいよって、
あ、そうそう、
やってみようかと言って書いても続かないねみたいな、ね、
意外と日記とかってもうなんかこう20年続けてますとかじゃないんですか。
だから僕は全然続かない。
へ
え。1週間ぐらい続いても続かないときは疲れてるとき書かないとかあるじゃないですか、はいはい、ただやっぱり自分に合わないねと思うのは捨てるんですよ。だから何かやっては捨てて、何かやっては捨てて、だけど続いてるものいくつかあるじゃないですか。だからこの続いてるものは自分の今を支えてるんだし、これからやる中でも続くものがあったとしたら、これはいい支えになるんじゃないですか。
でも鳥海先生が日記続かないのは今日のお話でちょっと数字通ってますよね。
あ、そうですかね。
だって何かを学んだら忘れてしまうですよ、うん。
あ、そうか、それもあるかな。
学びに変わってるんであれば別に残す必要はない。
だけど日記に書いておいて、そこで後で振り返ってみると、あ、これは学んだねというのは分かる、追認の意味はあるかもしれない。
そういうやり方はあるんでしょうね。
あ、そう、やり方はあるかもしれない。
けどそうじゃないやり方を持ってるんでしょうからね、
別に、うん、だけどそこのところで日記の意味とかやっぱ考えざるを得ないじゃないですか、
はい、
だから今の学ぶっていうことを本当に学んだ形で書いていたら 学びが実践につくような考え方をそこに記しているかもしれない。後で見たらこれやってるよって自分で確認するのはよくあるよ、
はいはい、
そのためには本当はいいかもしれないし、歴史を作るような人は初めから自叙伝を作ろうってして人生を送ってる人いるらしいですよ。
へ
え。自叙伝を作るんだから、やっぱり日記とかそういうのを記録はやっぱ残しておきながら生きてると。
なるほど。
歴史に残るんだっていう、
やっぱり
そうい
う人
いると思いますよ。
はあ。
これはそういう人になるよね。
いや、そうですよね。ああ、日々その形を自分で作ってるんですよね。
子供の頃から例えば小学3年生でも高学年でもいいけど、俺は歴史の中に残して自伝書くんだと、みんなそれ読んでベストセラーになるんだみたいな構想をもし持つことがいて、それが記録をつけ始めて試作をし始めたら、全然とてつもない人生ですよね。
確かにそうですね。
僕はね、映画見てね、うん、これそうかなと思ったのは、トロイのが滅びる映画をブラッド・ピットがなんか主演した映画あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれがね、アキレスになるやつアキレス その子供の時代、母親といろいろとやり取りが、言葉のやり取りがあった中で、自分は歴史に残るんだっていう言葉を一生懸命言うんだよね。だから彼が非常に勇敢な行動で死ぬじゃないですか、
うんうん
う
ん、
ということはやっぱり歴史に名を残すために、そういうことを平気でできるっていう、そういう素質を身につけたんじゃないですか。歴史に残すっていうのは、昔の偉人は意外とそういう発想あったかもしれない、
はあ、
だから普通の人ができないことをやれるっていうのはあるじゃないですか、はあ、
なんかすごいですね。
だから例えばあれ、ユーラシア大陸をどんどんどんどん攻め込んでくるようなユダヤ系の人たちが来た時に、スパルタの王がね、300人で国づけにしたんですよ、
はい、
狭いところだからここ通んないとギリシャなどのアテネ諸国を征服できないんで、そこの狭いところに陣取って、そこでずっと戦って、最後は全員死ぬんですけど、そこが合言葉になって、連合軍がペルシャを破るということにつながりますよね。その300人の人たちもやっぱりそういう発想はあったんじゃないかな、基本的に。
はあ、でもあの映画を見ながら
歴史に残るのことを考えてたんやかな。
はあ、そう見ますか。ああ、
そしたら死ぬのも怖くないというような形の育て方してるんでしょ、プロのそういう国は、
うんうんうんうん、
意外と歴史に名を残すって発想は昔の人にはあったかもしれないね。
なるほど、
ね、今の人でももし自分が歴史に残るんだとか、あるいはちゃんと自分が書いた自叙伝がみんなの読んで、後でそれを教本にしていろんな生き方をする青年が出てくるんだみたいな形で人生を送る人が出てきたら、
うんうん、
生き方全く違いますよ。
そうですね、うん、言われてみると本当その通りですよね。
そういう昔の人はほら、偉人を頭に入れながら物事を考えた人たくさんいたんじゃない。軍人になったら将軍になるんだとかあったじゃないですか、うんうんうん、そういう群像があった中でいたから、意外と本当にそういう優秀な人がたくさん生まれたんじゃないですか。
うーん、
集団として、幕末なんて特に。
なるほどね。
みんな幕末の人は人と交流した手紙をちゃんと長い手紙出したってのあるじゃないですか、
はいはい、
コミュニケーション力がすごく高かったですよね、密接な。
うん、
そうするとやっぱりそういう人たちに接している人たちが命を全然惜しまないで何でもやるっていうのはたくさん出てきたじゃないですか。だからそういう発想がやっぱり今忘れてられるんで、歴史に残す、名を残すとか、そういうスケールの大きな人たちがどれだけ出てくるかみたいな、
うんうん、
意外と重要じゃないですか。
なるほどですね、はい、まあ、鳥海先生も私たちにとってはスケールのでかい先生ですので、
僕はちっちゃいあれにも劣る人間ですからね。
そういう方々を見て我々はあの刺激を受けて次の世代を作っていかなければいけないわけですけども、ぜひね、ちょっと今の話も含めてガンジーの言葉からもう話がどこまででも飛びましたけれども。
本当です、話してるの忘れてた。ガンジー
収録をしてるの忘れてたんですか。
ガンジーは全然、うん、ガンジーは頭に入れないで今やったしたね。
いやいや、話としては全部ね一貫してましたので、はいはい、ぜひねガンジーさんの言葉、実学としてね、行動に起こすという形でぜひ活かしていただきたいですよね。というわけで鳥海先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか。番組では鳥海重和への質問を受け付けております。ウェブ検索で鳥海弁護士と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや連載コラムも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。